気持ちが楽になる30の言葉。その1、あなたの魅力は挑戦から生まれる。あなたの魅力はどこから生まれるのでしょうか。それは挑戦から生まれるのです。こんな経験をしたことがあるよ、こんな失敗をしたことがあるよ、そう話せる人に魅力を感じませんか。ニコニコしながら話すことで挑戦を乗り越えていることがわかります。挫折があってもめげずに乗り越えたことが間接的に感じられるため心が惹かれるのです。成功したかどうかは関係ありません。自分の道を信じて危険や失敗を恐れず困難なことに立ち向かっている様がかっこいいのです。たくさんのことに挑戦する人は積極的で向上心があり人としての魅力にあふれています。あなたの魅力は挑戦から生まれます。最近何か挑戦をしていますか。最近挑戦が足りないと思ったら意識をして何か新しいことに取り組みましょう。挑戦をすればするほどあなたは魅力的に輝きます。慣れたことばかり繰り返すより未体験に取り組みましょう。新しい体験をするときの恐怖は人生を豊かにするスパイスです。恐怖も楽しもうと思えば恐怖も半減します。たくさん挑戦をして自分の魅力を高める。気持ちが楽になる30の言葉。その2、あなたの親切の波及効果は無限大。親切には不思議な力があります。波及効果です。困っている人がいれば勇気を出して親切を心がけましょう。足腰の弱い人には席を譲る。重い荷物に困っている人がいれば手助けをする。難しい問題に悩んでいる人には自分の知識と知恵を惜しみなく提供する。些細なことでもいいので自分のできる範囲で優しくします。誰かを親切に接したところで何も残らないと思いますが、そこがポイントです。親切にされた人はあなたの行為に感動して温かい気持ちになります。あなたの温かい行為をお手本にして別の誰かに親切を心がけるでしょう。そして親切にされた人はさらに別の誰かを親切にします。どんどん親切が連鎖して広がっていくのです。自分一人の影響力は小さいと思いますが誤解です。自分の見えないところで影響が働いているから実感がないだけです。あなたは小さくても大きな影響力があります。実際はあなたの見えないところで次々と親切の連鎖が生まれています。小さな影響かもしれませんが誰かの人生に影響を与える力があります。親切の輪を広げましょう。あなたがその出発点になることです。出し惜しみせずできる範囲で親切を心がけることが大切です。いずれその親切の連鎖が回り巡って自分に戻ってくるでしょう。だから親切にされた人は周りからも親切にされます。あなたの親切の波及効果は無限大なのです。誰かを親切に接して親切の輪を広げる。気持ちが楽になる30の言葉。その3、どれを選んでも最終的には自分のためになる。人生とは選択の連続です。一日中どれがいいかなと迷っていると言っても過言ではありません。ついさっきもあなたは何かを選んでいたに違いありません。少しでも得の大きい選択ができるようその都度あれこれ考えているはずです。さて何か迷った時はこう考えましょう。どれを選んでも最終的には自分のためになると。結局のところどれを選んでも自分が選んだという事実には変わりありません。自分の判断と責任で選んだことは全て自分らしい道。まずそれだけ素晴らしい選択です。他人が選んだことより自分が選んだことの方がやる気を持って取り組めます。自分が選んだのだから楽しもう。心がじわりと温かくなりワクワクしてくるでしょう。自分が選んだからこそ興味関心も湧きやすくなり物事を吸収しやすくなります。たとえ遠回りすることになっても自分が選んだことなら納得できるでしょう。自分が選んだのだから仕方ない。自己責任の気持ちが強くなります。困難も前向きに捉えることができるため成長にもつながります。自分が選んだことは全て正解。自分が選んだことは全て自分のためになるのです。ぐずぐず迷う時間があるならさっと決めて進む方が賢明です。どれを選んでも最終的に自分のためになるのですから。さあ次はどれを選びますか。どれを選んでも最終的には自分のためになることに気づく。気持ちが楽になる30の言葉。その4、病気や怪我をした時は健康について考える良い機会。ある日些細な不注意から病気や怪我をすることがあります。病気や怪我をしたことがない人はいないでしょう。病気に苦しみ起き上がることすらままならないこともあるでしょう。怪我のせいで不自由な生活を強いられることもあるでしょう。程度によってはしばらく寝込んで動けなくなることもあります。病気や怪我を憎みそうになるかもしれません。そんな時心がけておきたいことがあります。病気や怪我をした時は健康について考える良い機会と考えましょう。忙しい日常に追われていると当たり前にある健康への意識が希薄になりがちです。健康について考える機会がなかったから病気や怪我につながったとも考えられるでしょう。病気や怪我をした時は改めて健康がいかに大切であるかが身に染みて実感するでしょう。その機会を大切にしてください。苦しくて辛いかもしれませんが貴重な機会です。寝込んでいる間たくさんのことを反省しましょう。自分の生活を見直すきっかけです。なぜこんなことになってしまったのか、今後健康な生活を送るためにはどうすればいいのか、納得がいくまでしっかり考えます。乱暴な生活を送っていたなら改める良い機会です。健康を失った時の痛みや苦しみを味わうのも立派な勉強。もう二度とこんな目に遭いたくないと悔しがることで健康への意識を高められます。今は苦しいかもしれませんがその機会をしっかり活かせば今後は健康的な生き方ができるようになります。病気になった時は健康について考える良い機会にする。気持ちが楽になる30の言葉。その後、言語の健康性は他人に対してだけでなく自分に対しても働く。あなたの悪口を言う人がいるとします。あの人が嫌いと陰口を叩いている人がいる様子をイメージしてみてください。きっとあなたもその人のことが嫌いになるでしょう。この人は自分のことが嫌いなのだな、自分もあまり近づかないようにしよう。自分の悪口を言う人に対して苦手意識が働きます。これを心理学で言語の健康性と言います。自分を嫌っている人は自分もその人が嫌いになる法則です。さてこの法則ですが自分に対しても同じなのです。こう考えてみてください。自分の悪口を言う人が自分であると、言語の健康性は他人に対して働くだけでなく自分に対しても働きます。自分で自分の悪口を言えば自分に対しても苦手意識が働いてしまい自分が嫌いになってしまうでしょう。どんどん自分が嫌いになり嫌いになるからまた自分の悪口を言う。ついには生きるのさえが辛くなるはずです。自分を嫌いになるから自分を悪く言うのではありません。自分を悪く言うから自分が嫌いになるのです。 自分を悪く言うのは自分で自分が嫌いになる習慣です。謙遜のつもりでも度が過ぎれば逆効果になります。心当たりがあれば今すぐやめましょう。自分で自分の悪口を言わない。気持ちが楽になる30の言葉。その6。相手を否定すると主張が正しくても否定されやすい。相手を肯定すると主張が不足しても肯定されやすい。安易に誰かを否定するのは要注意です。誰でも自分を否定されながら何かを言われるとムッとするものです。人の気持ちを分かっていない。なんて性格の悪い人なのだろうか。知識や経験が不足しているに違いない。たとえ主張が正しくても自分を否定された腹立たしさがあると素直に認めたくない心理が働きます。結果として主張が正しくても否定されやすくなるのです。では自分を肯定されるにはどうすればいいのか。自分を肯定されたければまず相手を肯定しましょう。誰でも自分を認められると褒められたように感じて嬉しいものです。理解力のある人だ。器が大きくて性格のいい人だな。きっと多くの人生経験を積んできているのだろう。相手を肯定すると説明に不足や誤りがあっても寛大に受け止めてくれる傾向があります。相手が都合よく解釈してくれるため肯定されやすくなるのです。大切なのは相手の立場に立った発言です。想像力を最大限に働かせて相手の立場を配慮しましょう。相手を思いやる言葉から始めるとスムーズです。大変だったでしょう。辛かったでしょう。これからうまくいきますよ。相手を肯定しながら主張をすると話がスムーズに進むでしょう。相手の意見を肯定しながら主張する。気持ちが楽になる30の言葉。その7。その人の決断力が現れるのは話し方や書き方。決断力が現れるのはどこでしょうか。話し方や書き方です。話し方や書き方は決断力が現れやすい部分の一つです。例えば決断力の弱い人には次のような表現が目立ちます。話し方や書き方に曖昧な表現が多いとその人の決断力は弱いとわかります。らしい。かもしれない。という方法もあるが、とも言えるし、という見方をする人も少なくないので、という可能性も否定できない。曖昧な表現が多い。話も回りくどくて何が言いたいのかわかりません。自分の発言に自信がないため、わざとわかりにくい言い方をしてその場を乗り切ろうとしています。決断力の弱さが話し方や書き方に現れているのです。決断力の強い人は話し方や書き方が言い切っています。です。します。私は、と考えています。明快な表現が使えるのは自分の中でしっかり決断している証拠です。自信や確信があるため、はっきりした表現もできるのです。その人の決断力は話し方や書き方を見ればわかります。あなたはどちらですか？もし決断力を鍛えたければ普段から明快な表現を心がけましょう。これは習慣です。一つ一つの話を明快に表現する心がけが習慣になると自然と決断力も鍛えることができます。話し方も書き方も明快な表現を心がけ、決断力を鍛える。気持ちが楽になる30の言葉。その8。自分の決断に自信のある人なんていない。しかし決断するときは自信を持たなければいけない。自分の決断に自信のある人なんていません。大なり小なり本当は間違っているのではないか、この道で正しいのだろうかという不安を抱いています。そう見えなくてもそう見せていないだけ。本当に自信のある決断ならそもそも決断という言葉は使いません。決断ではなく選択という言葉を使うはずです。分かりきっていることなら当たり前を当たり前に選べばいいだけです。十分に自信がなく迷った果てに選ぶから決断です。意思をはっきり示すのは誰でも怖い。決断をするとき本当は誰でも不安を抱いているのです。しかし決断するときは自信を持たなければいけません。不安があって行動するとうまくいくこともいかなくなります。自信を持って決断しなければその行為が中途半端になります。決断するときは虚勢でもいいのでしっかり自信を持つことです。途中で正しくない決断だと気づいても正しく変えてやろうというくらいの意気込みが欲しいところです。自信を持つから最大限のパワーを発揮でき物事がうまくいきやすくなります。決断するときは自信がなくても自信を持つ。気持ちが楽になる30の言葉。その9。しつこい人は嫌われると思い込んでいないか。しつこい人は嫌われると思い込んでいませんか。もちろん相手から迷惑、やめてほしいという苦情があるなら素直にやめた方がいいでしょう。相手が嫌がっているにもかかわらずしつこくつきまとうと迷惑です。自分がされて嫌なことは相手にもしない方がいいでしょう。最悪の場合、警察沙汰になることもあります。しかし、もし相手が嫌がっていなければどうでしょうか。例えば、相手を尊重しながらお願いをすればしつこいから迷惑とは限りません。相手は申し訳ないと心に苦痛を感じながら断っている可能性もあります。そういう時はもう少し誠意を込めて押してみることも大切です。相手が嫌がっていないならしつこさも重要です。しつこいと嫌われるよねと思って多くの人がすぐ諦めます。だからこそチャンスとも言えます。1回叩いて壊れない壁は2回3回叩けば壊れるかもしれません。自分の願いを叶えるため誠意を込めて頼むことなら時に大きな武器に変わるでしょう。熱意と意欲を持ってひたすらお願いする。気持ちが楽になる30の言葉。その10。人生とは濃厚のようなもの。あなたが今することは種をまくこと。どんな未来になるかは未来になってみないとわからない。そう思っていませんか。確かに正確な未来はその時になってみないとわかりません。今できるのは未来を予想するくらいだと思うでしょう。だからとはいえ未来が来るのをぼーっと待っているだけではよくありません。成り行きを時代や他人に任せる状態になってしまいます。その生き方はあまりにも受け身です。あなたの人生の主役はあなたです。自分が希望する未来を手に入れたければそれにつながる行動を起こすことが大切です。今のあなたは過去の行いが原因になっています。現在の様子は過去の行いが反映されているだけです。今がそうであるように未来もそうなのです。今希望の未来につながる原因を作っておけばしばらくして望んだ結果が得られます。人生とは濃厚のようなものです。あなたが今することは種をまくこと。希望の未来を実現させるために今ふさわしい種をまいておきましょう。できるだけたくさんまいておくのが得策です。するとしばらくしてその種が芽を出し茎を伸ばし美しい花が咲きます。たくさんまいた分だけたくさんの結果も得られます。できるだけ早めにまいた方が早く結果も得られます。望んでいた結果が得られるのです。希望の未来を実現させるために今ふさわしい種をまいておく。 気持ちが楽になる30の言葉。その11。運の悪い出来事が起こるのは運がいいとも言える。おみくじを引くと今日が出た。駅に入った瞬間に電車が発車してギリギリ間に合わなかった。舞台を予約しようとしたところ、中央の席は埋まっていて端の席しか空いていなかった。こんな時ついてない、運が悪いなと悲観します。運が悪くてがっかりする場面ですが、ちょっと待ってください。こういう時こそ発想の転換です。運が悪い出来事が起きたなら受け止め方をポジティブに変えましょう。おみくじで今日が出たならポジティブに考えてみてください。悪い出来事が起こるという意味ではなく、これからの心がけが大切という意味で受け止めましょう。そうすれば今日のおかげで生活を引き締めることができます。駅に入った瞬間に電車が発車してギリギリ間に合わなかったなら、たっぷり待ち時間ができます。この待ち時間の情報収集の時間に当てれば、効率よく時間が使えるチャンスになります。舞台を予約しようとした時、端の席しか残っていない時も発想の転換です。見づらい席と思うのではなく、いつもとは違った角度から舞台を楽しめるチャンスと考えます。運の悪い出来事があれば、自分にとって都合の良い出来事に変えてください。こじつけでもいいのです。いかにポジティブな発想ができるかです。運の良し悪しは受け止め方によっていかようにも変わります。運が悪い出来事は受け止め方を変えて運が良い出来事に変えてしまいましょう。ポジティブな発想をすれば、不運も幸運に変えることができます。これができれば本当に人生が楽しくなります。あなたの身に起こる出来事のすべてを幸運に変えることもできるのです。運の悪い出来事は受け止め方を変えて運の良い出来事に変える。気持ちが楽になる30の言葉。その12。マイルールを持つ人はいざという時に強い。あなたにはマイルールがありますか？世の中にはたくさんのルールがあります。交通ルール、ビジネスルールなどです。それならマイルールもあっていいのではないでしょうか。こういう時にはこういう行動をするという自分なりの行動基準です。自分らしいと思えるルールを自分の好きなように作っておきましょう。ルールの決め方は自由です。一つや二つだけでなく、できるだけたくさん作っておくのが得策です。そして判断に迷った時はマイルールを思い出して決めるのです。怒鳴りたくなったらトイレに駆け込む。服を買う前は必ず試着をする。買いたいものがあっても3日間は待つ。値切るくらいならおまけをしてもらう。日程を変更するときはまず前倒しで検討する。週に2日はフィットネスクラブに通う。毎月の給料の1割は貯金に回す。マイルールがあれば余裕のない状況に陥ったときでも自分らしい行動が最低限保てます。マイルールを持つ人はいざというときに強くなります。忘れそうなときは紙に書いておくといいでしょう。自分専用の憲法のようなものです。自分らしいやり方を大切にすれば、自分らしい生き方もしやすくなるでしょう。マイルールをあらかじめ作っておく。気持ちが楽になる30の言葉。その13。あなたが今しなければいけないのは自分を許すこと。寝坊をした。無駄遣いをしてしまった。締め切りに間に合わなかった。言いすぎて相手を傷つけてしまった。誤解や思い込みのせいで迷惑をかけてしまった。こんな時なんて自分はダメな人間なのだろうと自分を責めてしまいます。いい年をした大人が些細なミスを犯してしまうと惨めな気分を味わいます。自分に人間失格のレッテルを貼りたくなるでしょう。しかし、いつまでも落ち込んでばかりいるのは建設的ではありません。出るはずの元気が出なくなり、落ち込みからの回復を妨げるだけ。責めすぎるのは精神的に良くありません。時間も無駄に過ぎるだけです。自分を責めてばかりでは神経を消耗してますます自信をなくします。人なら誰でも間違いを犯します。人間なのだから仕方ない。そう思えば気持ちも楽になります。あなたが今しなければいけないのは自分を許すことです。しっかり落ち込んで反省が終われば、そろそろ自分を許してあげましょう。十分落ち込んだ。反省はもう終わり。さあ次に行こう。明るい言葉を自分に言い聞かせましょう。とやかく言わず、素直に自分を許してあげた方が気持ちも楽になります。失敗してもいつまでもくよくよせず、自分を許す。気持ちが楽になる30の言葉。その14。せっかく生まれてきたなら好きなことをしないと時間がもったいない。好きなことをする1時間と好きでもないことをする1時間。どちらも同じ1時間ですが、質が全く違います。好きなことをする1時間は楽しい1時間です。好きでもないことをする時間は苦しい1時間です。同じ1時間でも価値は正反対です。せっかく生まれてきたなら好きなことをしましょう。好きなことをしないと時間がもったいない。1日は86400秒。1秒を86400回繰り返すと1日が終わってしまいます。もたもたしていると時間はあっという間に過ぎてしまいます。昨日のことを思い出してください。昨日も86400秒あったはずですが、あっという間に終わった1日に感じたはずです。昨日がそうであるように、今日も明日もこれからもそうです。人生は長いようで、実際は短いものです。現実としては長い時間であっても、体感としては短く感じます。しかも年を取れば取るほど時間の進み方が早く感じられるようになります。人生は80年と言いますが、たった80年しかありません。好きなことをすると遊んでいるようで引け目を感じるなどと思う必要はありません。好きなこともせずに生きている方が引け目を感じるべきです。時間ができれば好きなことをするのではありません。時間ができるのを待っていると、いつまで経っても時間はできないでしょう。時間を作ってでも好きなことをするのです。好きなことをしているとき、今すぐワクワクした気持ちになれます。時間を作ってでも好きなことをする。気持ちが楽になる30の言葉。その15。人間関係で大切なのは肉眼より心の目。人間には目がいくつあるでしょうか？2つですね。目があるおかげで相手の表情、仕草、服装などがよく見えます。さて、肉眼も大切なのですが、人間関係ではもう一つ大切な目が増えます。心の目です。心の目は相手の心を感じ取るために使われます。相手の気持ちを感じ取ったり、考えを推測したりするときに不可欠です。肉眼は物理的なものを見る目であるのに対して、心の目は精神的なものを見る目です。相手の心は肉眼では見えず、心の目でなければ見えません。人間関係では肉眼だけでなく、心の目も大切です。心の目を意識して使っていますか？曇っていれば、きれいに磨きましょう。心の目をきれいにするためには、まず自分がきれいな心を持つことです。素直で正直な気持ちになり、ポジティブな性格を心がけます。心をきれいに磨けば磨くほど、相手の心もよく見えるようになります。相手の立場に集中する時間を作ってみませんか？ ほんの3秒でいいのです。相手の気持ちを考えたり、相手がしてほしいことを考えたりしてみましょう。相手の立場になると様々な気持ちが読み取れるようになるでしょう。心が変われば行動が変わり、行動が変われば人間関係も変わります。肉眼だけでなく心の目も使って人間関係を考える。気持ちが楽になる30の言葉。その16。今日はこれからの人生で最も若い。もう若くないから。そんな弱気の発言を聞くことがあります。年を重ねるにつれて自分の老いを自覚して行動を控えがちになります。体力も記憶力も衰え、何をするにも今更やっても無駄ではないだろうかと思って卑屈になる。しかし本当に若くないのでしょうか。いいえ、ここに誤解があります。考え方を変えてみましょう。もう若くないと言いますが、それは他人と比較するからそう思うのです。他人とではなく自分と比較しましょう。自分と比較すれば今日はこれからの人生で最も若いと言えます。そう考えると自分はまだまだ若いことに気づくでしょう。確かに年を取っているのかもしれませんが、まだ終わりではありません。まだまだ先の人生があります。少しでも若いうちに行動したいなら今日が最適です。これからの人生で考えればあなたは今日が一番若い。10年後のあなたが今のあなたを見れば若者と呼ぶに違いありません。体力も記憶力も今から頑張れば鍛えられます。あなたがやる気さえ出せば、むしろ以前より強い体力や記憶力に鍛えることも可能です。まだまだ人生は捨てたものではありません。年齢は忘れ、若者の気分で頑張りましょう。今日はこれからの人生で最も若いのです。今日はこれからの人生で最も若いことに気づく。気持ちが楽になる30の言葉。その17。持ち物には所有者の人柄や性格がよく現れる。持ち物には所有者の人柄や性格がよく現れる部分の一つです。自分が選び、自分のお金で買い、頻繁に使う持ち物。だからこそ持ち主の内面がよく現れる点でもあります。あなたの持ち物はもう一人の自分と考えながら見てください。もちろん人と持ち物は別々の存在ですが、持ち物には持ち主の人柄や性格が反映されやすい傾向があります。つまり持ち物を見れば持ち主の人柄や性格も分かってしまうというわけです。自分の持ち物を振り返ってみましょう。例えばカバン、財布、文房具です。整った綺麗な状態なら物を大事に扱う人であると分かります。丈夫なタイプを選んで使っているなら一つの持ち物を長く使い続けたい気持ちがあるのでしょう。派手なタイプを選んでいるなら見栄や虚栄心が強い可能性があります。飾り気のないタイプなら無駄を嫌い、シンプルを好む性格なのでしょう。財布の中が領収書やカードなどでいっぱいになっていないでしょうか。それはお金に対する不注意や無関心が反映されていると言えます。カバンやバッグの掃除を怠り、ボロボロで汚れた状態になっていないでしょうか。それは自分のだらしない性格を反映していると言えます。あくまで一つの目安ではありますが、自分の人柄や性格を客観視するときに役立ちます。さて、これを応用すると面白いことができます。持ち物には持ち主の人柄や性格が反映されやすい状況を自分ではなく他人に向けてみてください。例えば、友人の持ち物を見れば、客観的に友人の人柄や性格を垣間見ることができるでしょう。中途半端な心理テストよりよく当たるはずです。持ち物には所有者の人柄や性格がよく現れるのです。自分の持ち物から自分の性格に気づく。気持ちが楽になる30の言葉。その18。あなたはいつも素晴らしいものに囲まれている。あなたはいつも素晴らしいものに囲まれています。当たり前に存在しますが、生きていくために欠かせない三大要素。それが音、光、空気です。そんなものは誰でも同じ。別に大したことではないと思います。では、なくなってもいいかというと、それは大変です。音、光、空気がなくなると、私たちの生活に重大な支障が出ます。音がなければ会話ができません。光がなければ何も見えません。空気がなければもはや生きていけません。音、光、空気があるから、こうして普通に生活ができ、生きることができます。誰でも入手でき、どれも無料でもらえます。生まれた時から当たり前にある存在です。だからこそその尊さを忘れがちです。どれも人生には欠かせない素晴らしい宝物。今もあなたの周りを音、光、空気が優しく囲んでいることでしょう。素晴らしいものをいただいていることに気づき、今一度感謝しましょう。聞こえてくる音を喜びましょう。明るく照らす光に感動しましょう。大きく息を吸い込みましょう。当たり前に感謝することが幸せを感じる近道です。空気、光、音に囲まれている幸せに気づく。気持ちが楽になる30の言葉。その19。生まれ変わるとは考え方を変えたとき。生まれ変わるためにはどんなことをすればいいのでしょうか。生まれ変わるという大げさな表現から多くの時間が必要と思われがちですが、そうとは限りません。意外と簡単にできてしまいます。人は考え方を変えたとき生まれ変わるのです。外見は変わっていなくても構いません。お金も必要ありません。長い時間も必要ありません。ただ今までとは違った考え方をするようになったときあなたは生まれ変わっています。身近な日常の中から一つ考え方を変えてみましょう。例えばファストフード店で注文した時のことです。これからお作りいたしますので少々お時間がかかりますと店員から言われ、少し待たされることがあります。今までなら待たされてイライラしていたかもしれませんが、こう考えてみてください。おかげで出来たてが食べられると考え方を変えるだけでイライラがワクワクに変わりますね。180度の変化です。これだけであなたの心は一回り大きくなります。物事を寛容に受け止めることができ、現実の見方や感じ方が変わるのです。明るい発想の転換が10も20も積み重なれば、あなたはもはや別人になっていることでしょう。生まれ変わるとはこういうことです。願わくはポジティブに考え方を変えましょう。さて、今日はどんな考え方を変えますか。考え方をポジティブに変えて生まれ変わる。気持ちが楽になる30の言葉。その20。ハンカチとティッシュを持つと表情が穏やかになる。ハンカチとティッシュを持っていますか。ハンカチとティッシュの持参はエチケットの基本です。持つと余計な荷物が増えます。なくてもなんとかなると思ってしまう。確かになくてもなんとかなる場合が大半です。しかしハンカチとティッシュがないと何かと不便です。お手洗いで手を拭くときや、うっかり飲み物をこぼしたときなど美しく対応できません。あたふたしてしまい、かっこ悪い姿を見られるでしょう。ティッシュやハンカチがあれば何かと便利です。お手洗いで手を拭くときや、うっかり飲み物をこぼしたときだけではありません。 細かなゴミをかき集めたり、汚れたものを拭いたりするときに役立ちます。誰かが困っているときにティッシュやハンカチがあればスマートな対応ができるでしょう。女性ならメイクのときにも役立ちます。シンプルなティッシュとハンカチ。だからこそ活用範囲は幅広く様々な場面で役立ちます。万が一に備えてハンカチとティッシュを持ちましょう。ハンカチとティッシュを持てば対処できる場面が広がるため心に余裕が生まれます。その余裕はあなたの表情にも現れるのです。ハンカチやティッシュを持っているから大丈夫と思う。すると安心感が強くなり、いつもより勇気が出ます。いつの間にか余裕のある穏やかな表情になっているのです。ハンカチとティッシュを持って穏やかな表情になる。気持ちが楽になる30の言葉。その21。最も理想的なストレス発散法は誰かの役に立つこと。イライラした時はストレス発散です。疲れを溜め込んでいても仕方ありません。ストレスを溜め込みすぎていると体に良くありません。さて問題なのはストレス発散法です。誰かに八つ当たりをする。物を蹴って破損させる。そういうストレス発散法は良くありません。自分のストレス発散が誰かの迷惑になるなら見直した方がいい。自分は良くても他人は迷惑です。客観的に見ると自分のストレスが別の人に移動しただけと言えます。ストレスを発散させるなら周りの迷惑にならない方法が大切です。大好きな本を読む。好きな音楽を聴く。興味のある映画を見る。自分に合った方法で上手にストレスを解消させていきましょう。ちなみに最も理想的なストレス発散法は一つあります。誰かの役に立つことです。ストレス発散という行為を人と社会の発展のために生かすのです。例えば街の掃除です。自分は体を動かすため良いストレス発散になります。同時にその行為が綺麗な街づくりにも役立ちます。自分にも周りにも役立つストレス発散法はもはや立派な社会貢献です。これをみんなで心がければ素晴らしい社会が出来上がるでしょう。周りに喜ばれるストレス発散法を見つけて実践していきましょう。自分にも周りにも役立つようにストレスを発散させる。気持ちが楽になる30の言葉。その22。本当に実力をつければかっこ悪いことも楽しめるようになる。かっこよく見られたい。かっこよくしなければいけない。そう思う時点で自分に自信がない証拠です。自分の能力や価値に十分ではないと思いおどおどしています。心の状態は自然と表情や態度に現れます。自分の弱みやコンプレックスは一瞬でも見せてはいけないと思い窮屈な生活を送っています。まだ実力が不足しているため油断できない状態です。何が何でもかっこよく見せようと意気込んでしまうのです。では本当に実力がある人はどうするか。本当に実力がある人はあえてかっこ悪く演じることができます。むしろかっこ悪いことをしたいと思うようになります。わざと負けたり弱みを見せたり悪役を演じたりできます。どれだけ笑われても平気です。本気を出せばいつでも立て直せる。自分をネタにして笑ってもらえば誰を楽しませるために役立ちます。かっこ悪く思われたり笑われたりしても十分な実力があるためそれを楽しめる余裕があります。その余裕こそ本当にかっこいいのです。それほどの余裕ができる状態までしっかり実力をつけることです。かっこよく見られたいと思われたいうちはまだ実力不足。本当に実力をつければかっこ悪いことも楽しめるようになります。かっこ悪いことも楽しめるくらい十分な実力をつける。気持ちが楽になる30の言葉。その23。相手を傷つけるかもしれない言葉は言いたくても控えた方が賢明。言いたいけど我慢しよう。言いたいことがありましたが相手を傷つけるかもしれないと思いあなたは歯を食いしばって我慢しました。傷つけるかもしれない言葉を我慢できたあなたは偉い。相手の気持ちを考えて配慮できたのは正解です。思ったことを何でも片っ端から発言するのはよくありません。些細な一言でも相手にとっては衝撃的かもしれません。一瞬の一言が一生の後悔になることもあります。たった一言が一生の心の傷になることもあります。相手を傷つけるかもしれない言葉は言いたくても控えた方が賢明です。言わないことも優しさの一つ。あなたが言われたくない一言はきっと相手も言われたくないはずです。言葉を選ぶ配慮は相手のためでなく自分のためにもなります。あなたの配慮によって快適な人間関係が続けば良い人間関係が長く保てます。どうにも表現できないときは黙っているのが一番。時には黙っていることが雄弁であるより数多く語る手段になります。意図的な沈黙から相手はあなたが伝えようとしたメッセージを察してくれるでしょう。人から言われた言葉より自分で考えた言葉の方が行動に移しやすくなります。あなたの沈黙が相手にとって考える機会を促すのです。相手を傷つけるかもしれない言葉は言いたくても我慢する。気持ちが楽になる30の言葉。その24。最初から問題にぶち当たるから人生は面白い。最初から問題にぶち当たるとついてないなと思います。いいえ、それでいいのです。最初から問題にぶち当たる方が人生を楽しめます。もし最初から問題がなくすぐ終わってしまうとどうなるでしょうか。ゲームで考えるとわかります。ゲームを始めた瞬間エンディングになるとします。物語もありません。課題もありません。スタートするやいなや突然エンドロールが流れ始める。そういうゲームは楽しいでしょうか。いいえ、きっとつまらないはずです。何の苦労も努力もありません。レベルアップの嬉しさもスリルを味わうことも敵を倒した達成感もありません。課題があるからそれを乗り越える面白さがあるのです。人生でも同じです。最初から問題にぶち当たった方がいいのです。だからこそ成長できる嬉しさや課題を乗り越えた時の達成感が味わえます。適度な苦労や努力は人生を豊かにするスパイスです。最初の課題として取り組みましょう。問題との直面はレベルアップのチャンスです。できる範囲から取り組むとスムーズに解決できるでしょう。最初から問題にぶち当たるから人生は面白いのです。最初から問題にぶち当たる。気持ちが楽になる30の言葉。その25。短期的に考えるから落ち込みやすくなる。長期的に考えると落ち込みにくくなる。落ち込みとは船酔いと同じようなものです。近くを見ていると酔いやすくなりますが、遠くの水平線を見ていると酔いにくくなります。これは人生においても同じです。短期的に考えていませんか。1時間単位、1日単位など短い期間で物事を捉える見方です。短期的に考えているといつも今はどんな状況だろうと思い巡らすことになります。結果が良ければ喜び、結果が悪ければ不安になります。 現在の結果の良し悪しにいちいち振り回されるため情緒が不安定になります。落ち込んだり焦ったりイライラしたりします。短期的に考える習慣があると落ち込みやすくなるのです。そういう時こそ長期的に考えましょう。1年単位、3年単位など長い期間で物事を捉える見方です。スケールの大きな視野を持ち、遠くの将来まで見渡すのです。今の結果は多少悪くても長期的に考えれば些細なことであると気づくでしょう。むしろ良い兆候である可能性もあります。長期的に考えていれば頻繁に変化する現在の状態に振り回されないで済みます。気持ちも安定して本来の落ち着きを取り戻せるのです。落ち込んだ時は短期的ではなく長期的に物事を考える。気持ちが楽になる30の言葉。その26。罪悪感もほどほどが大切。うっかり誰かに迷惑をかけてしまった。そんな時罪悪感を抱きます。申し訳ない気持ちでいっぱいになり自分に自信をなくしてしまうでしょう。罪悪感を抱くことは大切です。悪いのは自分。悪いことをしたな。反省するから同じことが二度と起こらないように行動できます。しかし罪悪感もほどほどが大切です。罪悪感をずっと抱き続けるのは良くありません。いつまでも自分を責めてばかりでは暗い気持ちから回復できず建設的な考えができません。いつまでもくよくよしていては精神的な健康にも悪影響です。罪悪感のため自分を責めすぎてしまうと今度は自分が嫌いになってしまいます。自分が嫌いになると立ち直れる落ち込みでも本当に立ち直れなくなってしまいます。きちんと謝って反省ができれば罪悪感をじわじわ忘れていきましょう。人間は完璧な生き物ではありません。悪気はなくても相手に迷惑をかけてしまうことは誰にでもあります。明るい太陽の光を浴びればじわじわ罪悪感が消えます。本当に罪を償う気持ちがあるなら早く立ち直って立派に生きることです。それが本当の罪の償いになります。罪悪感を抱くのはほどほどにする。気持ちが楽になる30の言葉。その27。自分と向き合うためにしているなら逃げでもわがままでもない。自分らしい道を歩むとき誤解される場面が多々あります。その代表例が逃げているのではないか、わがままではないかです。確かにみんなと群れるのは楽しくて安心しますが窮屈でもあります。群ればかりでは自由な行動ができません。自分らしく歩むためにはおのずと一人になって身勝手な行動をする場面が増えます。無駄を省くため何かをやめる。自分に集中するため人間関係と疎遠になる。意思を貫くため自己主張が強くなる。環境を変えるため場所を移動する。そんなとき周りから逃げているのではないか、わがままではないかと誤解されやすいのです。さてここが正念場です。自分と向き合うためにしているなら逃げでもわがままでもありません。自分の正直な生き方を追求するためにしている立派な行動です。勇気のある冒険です。まず自分の行動に自信を持ってください。周りが自分を誤解していると考えましょう。誤解を解くのは自由ですが、誤解を解くために体力を使いすぎないことです。誤解を解くためにもがいていると新しい道に歩む勢いが衰えます。誤解は後から解けばいいこと。誤解は後から解けば間に合いますが、過ぎた時間は絶対取り戻せません。自分の本当の意思は行動を通して表現しましょう。自分と向き合うためにしているなら逃げでもわがままでもないと考える。気持ちが楽になる30の言葉。その28。老化は心から始まる。老化が始まるのは体からと思いがちです。体力が落ちた、疲れやすくなった、体がだるい、そんな言葉が口癖になっていませんか。確かに衰えが始まっているのかもしれませんが、発端はもっと別のところから始まっています。心なのです。何をやるのも面倒、今さらやっても仕方ない、もう年だから。頭も体も制御しているのは心です。心がたるむと全てに対して悲観的になり、頭も体も動かそうとしなくなります。その結果頭と体の老化を一層促してしまうのです。自分でも気づかないうちに心がたるみ、生活に悪影響を及ぼしている可能性があります。頭や体の老化は多くの人が意識しますが、心の老化を意識していません。この盲点が心の老化を一層促している状況もあります。まず心を引き締めましょう。まだまだできる。まだ時間はある。今日も全力で頑張ろう。前向きな気持ちを持って挑戦的に人生を生きましょう。体力が衰えたとしても体が動かないわけではありません。ウォーキングや筋トレをすれば今から十分鍛えることができます。記憶力も新しいことが完全に覚えられなくなったわけではありません。興味関心を持って勉強すれば今からでも新しい知識を吸収できます。頭も体もピンピンさせましょう。張りのある心を持つことが大切です。心が若返れば頭や体にも良い影響を及ぼし若返ります。若々しい心を保つ。気持ちが楽になる30の言葉。その29。ニコニコしていると幸せが寄ってくる。怖い顔をしていると幸せが逃げていく。普段の自分の表情を確認してみましょう。怖い顔になっていませんか。いいことがないなと思うのはもしかすると怖い顔になっているせいかもしれません。怖い顔になっているとあなたにどんよりとした暗い雰囲気が漂い、人が近づきにくくなります。親切をしたくても近寄りがたい、怖いからやめておこうと思うでしょう。特に疲れているときは怖い顔にもなりがちなので要注意です。怖い顔をしていると疲れは2倍になり、パワーも半減します。幸せが逃げていくのです。ニコニコした表情になりましょう。ニコニコしていると幸せが寄ってきます。キラキラした明るい雰囲気が漂い、人が近づきやすくなります。楽しいことがあってニコニコするのもいいですが、楽しいことがなくてもニコニコしましょう。むしろ辛いな、大変だなと思ったときこそ笑顔です。疲れは半分になり、パワーは2倍になり、うまくいかない現状を打破するきっかけになるでしょう。ニコニコしていると幸せを引き寄せる強力な磁石になります。人から愛され、人生にも愛され、嬉しい出来事が次々起こり始めるでしょう。ニコニコして幸せを引き寄せる。気持ちが楽になる30の言葉。その30。大変だと騒ぐ人より問題ないと笑っている人の方がかっこいい。かっこいいアピールをするために大変だと口癖になっている人がいます。睡眠不足で大変。休みがなくて大変。仕事が忙しくて大変。自分が頑張っていることを少しでもアピールするためわざわざ大変だと騒ぎ立てます。確かに山のような仕事を懸命に打ち込むのは大変です。しかし、かっこいいかどうかは疑問です。大変だと騒ぐ姿は見方によってはうるさく感じるでしょう。 聞いてもいないのに自分はこれだけ頑張っているというアピールをされるのはしつこく感じます。誰かに構ってもらいたいとダダをこねる子供のようなものです。本当にかっこいいのは問題ないと笑っている人です。大変であるはずであるにもかかわらず弱音を吐かない。むしろ大変な仕事を前向きに楽しんでいる。これが本当にかっこいいのです。大変な時こそ笑いましょう。笑うことがストレス発散にもなり、ますます仕事がうまくいきます。大変だと騒ぐ人より問題ないと笑っている人の方がかっこいいのです。大変だと騒ぐより大丈夫と笑ってかっこよくなる。気持ちが楽になる30の言葉。まとめ。その1。たくさん挑戦をして自分の魅力を高める。その2。誰かを親切に接して親切の輪を広げる。その3。どれを選んでも最終的には自分のためになることに気づく。その4。病気になった時は健康について考える良い機会にする。その5。自分で自分の悪口を言わない。その6。相手の意見を肯定しながら主張する。その7。話し方も書き方も明快な表現を心がけ決断力を鍛える。その8。決断するときは自信がなくても自信を持つ。その9。熱意と意欲を持ってひたすらお願いする。その10。希望の未来を実現させるために今ふさわしい種をまいておく。その11。運の悪い出来事は受け止め方を変えて運の良い出来事に変える。その12。マイルールをあらかじめ作っておく。その13。失敗してもいつまでもくよくよせず自分を許す。その14。時間を作ってでも好きなことをする。その15。肉眼だけでなく心の目も使って人間関係を考える。その16。今日はこれからの人生で最も若いことに気づく。その17。自分の持ち物から自分の性格に気づく。その18。空気、光、音に囲まれている幸せに気づく。その19。考え方をポジティブに変えて生まれ変わる。その20。ハンカチとティッシュを持って穏やかな表情になる。その21。自分にも周りにも役立つようにストレスを発散させる。その22。かっこ悪いことも楽しめるくらい十分な実力をつける。その23。相手を傷つけるかもしれない言葉は言いたくても我慢する。その24。最初から問題にぶち当たる。その25。落ち込んだ時は短期的ではなく長期的に物事を考える。その26。罪悪感を抱くのはほどほどにする。その27。自分と向き合うためにしているなら逃げでもわがままでもないと考える。その28。若々しい心を保つ。その29。ニコニコして幸せを引き寄せる。その30。大変だと騒ぐより大丈夫と笑ってかっこよくなる。